ありがとうございます、聖書をお開きしたいと思います、ルカの福音書の22章をお開きください。ルカの福音書22章31節から46節まで拝読いたします。ルカ福音書22章31節からです。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のように振るいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。それからイエスは弟子たちに言われた。私があなた方を財布も袋も履物も持たせずに使わせたとき、何か足りないものがありましたか？彼らは、いいえ、何もありませんでした、と答えた。すると言われた。しかし今は、財布なるものは財布を持ち、同じように袋も持ちなさい。剣のないものは上着を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、彼は不法な者たちと共に数えられたと書かれていること、それが私に必ず実現します。私に関わることは実現するのです。彼らが、主よ、ご覧ください。ここに剣が2本あります。と言うと、イエスは、それで十分。と答えられた。それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。いつもの場所に来ると、イエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさい。と言われた。そして、ご自分は弟子たちから離れて、石を投げて届くほどのところに行き、ひざまずいて祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに行ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。そこで彼らに言われた。どうして眠っているのか、誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。以上です。今朝はこのところから、あなたのために祈りました。あなたのために祈りましたと題して、津田直樹先生からメッセージを取り次いでいただきます。先生のプロフィールは週報の方にも記していますので、どうぞそちらをご覧になってください。インマネル総合伝道団浜松教教会の今牧師をしておられますが、教団でのさまざまな責任を今までも担っておられ、特に先ほども申し上げましたように、この賛美歌集ですね、これを作られるにあたってその委員としての働きをされ、今はその委員長も務められているわけですけれども、のみならず JA の方では今援助委員会の委員長をしてくださっています。私はそこで先生とお出会いして、先生のこの謙遜なお人柄に本当に惚れ込んでといいますか、ぜひこのような先生に私たちの教会に来ていただけたら嬉しいなと思って、お声をかけさせていただいたという、そのような次第です。本当に、おじい様の代から牧師先生で、その前もですかね、でお父様も牧師先生で、そして先生というふうにですね、日本の宣教のこの働きのですね、中心を担ってこられたような、そんな先生です。津田直樹先生を講談に迎えることができますことを心から感謝したいと思います。それでは拍手でお迎えください。
おはようございます。今朝は特別なお招きをいただいて本当に心から感謝をしています。またコロナ感染症ということがあって格別なお祈りをいただいて、またご配慮をいただいて今朝を迎えることができたと心から感謝しています。今の私の心は今日ここに来てよかったとこういう心であります。神戸先生から、お招きをいただいてって言いますか、お電話をいただいて、お仕事の電話だったのですが、その時に、この集会に来てほしいという、お招きをいただいたんですね。で、私はその時にもうしばらくお返事待たせてくださいって実は申し上げたんです。ですが電話してる最中に今日ここでお話ししようとするお言葉が心の中に湧いてきまして、これを語ることなのかなと実はその時思ったのです。もったいをつけるわけじゃないんですが、確かめる意味でしばらくお祈りの時間をいただいて、それから先生にお答えをさせていただいた次第でありますけれども、本当にこんな状況の中、またコロナがおそらく第6波と言われるような動きの中で来るか来ないかということをギリギリまで、私も悩みましたけど、先生がもっと悩まれたんじゃないかなと思うんですが、そんな中でお祈りをいただいてお迎えいただいたことを心から感謝しています。こんな話をずっとしていると、時間が終わってしまうのですが、蔦田という名前の牧師で、話の短い人がいますかって誰かが聞かれたんですね。その人はしばらく目を閉じて考えて、そしてもう自信を持っていませんとこう答えたんですね。で、私の祖父はさっき紹介がご紹介いただきましたけれども、1時間半から2時間日曜日の朝説教する人です。礼拝の終わりの予定の時間は12時なんですが、11時55分に懐中時計のベルが鳴るんですね。でそこから本論が始まるというそういう中で育っておりました。そういう説教を聞いて、半分確かに聞いてたのは嘘じゃないんですけど、覚えてるわけではないのでなんですが、そういう中で育っていました。で、長い言われて、私の父の代になって大体60分から90分で終わるようになりました。私の代になって、ようやく45分ぐらいに抑えるようになりましたけれども、最近コロナで礼拝を短くしなきゃいけないということで、短くと、溜まっているのはあるもんですから、今朝今日長くなってしまうかもしれませんが、もしそうだったらお許しいただきたいと思いますけれども、なるべく時間を守らせていただきたいと思います。さて、今日あなたのために祈りましたというイエス様の言葉をここに掲げさせていただきました。この文脈全体のお話を今日はしようというのではなくて、特にこのイエス様の一言のお言葉に心を向けてお話をさせていただきたいと願っていることであります。クリスチャン同士がご挨拶をするときに、また手紙を書いたりメールを送ったりするときに、お祈りしていますとか、お祈りありがとうございますとかよく書くんですね。で、その時に父が前に言ったことがあるんですが、それ書いて心が痛まないかって、両親が痛まないかって言われたことがあるんです、確かにお祈りしていますが、ご挨拶になっちゃってることがあるかな。お祈りしていますっていうと、世の中の人がさよならっていうのと同じぐらいの感覚で使っていることはないかな。で、父はその時言ったんですね。私はお祈りしていますって言ったら、まずその人のために祈るんだと。で、それがそしたらとにかく一回祈ったんだから嘘ではなくなる。もちろんそれで終わりという意味ではないんですけれども、しかしそうだなと私は思いました。祈りましたとかお祈りしています、私は個人的なことですけれども、たくさんの人に祈られて、そしてここに立っているということを今も感じています。と申しますのは、生まれて11ヶ月ぐらいの時に大変重い肺炎を患いました。もちろん私は覚えていないんですが、その時に多くの方が祈ってくださって、その時ですね、私の枕元で広告用紙の裏とかいろんなのに周りの人が声を出しちゃいけないということでメモをしながら私を見守ってくれてた、看護してくれていた、父や母やそれから祖父母だとかいろんな人の自筆のメモがこんな束になって残ってるんですね。で、その中の一つに、今が峠ですっていうお医者さんの一言がありました。本当にその時に、祈られて、 そして命拾いをしたのが私だということを思っています。そしてそれだけではなくて、今このような形で御用をさせていただくことができている、本当に多くの方々に今も祈られているということを実感しながら、毎日曜日講壇に立たせていただいているものであります。で、祈られているということは、また祈られたものとしてお祈りをする責任を与えられているものだというふうに思うことであります。で、私は、牧師になると言いますか、伝道者となる、メッシをいただいたのは小学生の時だったんです。で、その時にはちょうどですね、いろいろな宣教の働きが発展しようとしている中で、私たちの群れから宣教師を送り出すという直前のあたりであったんですね。非常に宣教の機運というものが高くなって、そして目の前で宣教師たちが送られていく、でしかもそれが自分の身内だったりすると、それが非常に、私たちの生活を変えました。食事の時間にみんなでお祈りをするわけです。で、まだ言葉もろくに喋れないような子供が、ね、ご飯感謝しますというのの他に、インドの先生お守りくださいって言ってこうお祈りをする、それが私たちの家庭のお祈りの中に加わったんですね。非常にそれが大きなインパクトにもなりましたし、また私は進学校のキャンパスの中におりましたから、献身をされていた先生方や兄弟姉妹たちの、と共に生活をさせていただきながら、そこで神様の御用にあたることの尊さを、嫌というほど、そうじゃない部分も含めて見せていただいたものでありました。新学生が呼び出されて叱られているところも見ましたし、私もそうなるのかなと思いながら、そんなことを経験した子供時代でありましたけれども、その中で祈っている、あるいは祈られている、そして毎回毎回の食卓が満たされるのも多くの方々の祈りによってだということを小さい時から教えられておりましたので、お祈りをするということがただご挨拶にしてはいけないなということを思ったのであります。で、ここにお祈りということについてイエス様がおっしゃったお言葉で、ペテロにおっしゃった言葉です。あなたのために祈りました。で、このイエス様のお言葉の中から3つのことをお話ししたいと思っています。1つは祈ってくださったイエス様、それから2つ目に今も祈ってくださっているイエス様、そして3つ目にこれからも祈り、また祈りを聞いてくださるイエス様ということを見せていただきたいと願っていることです。祈ってくださったイエス様、この言葉はルカの22章ですから、イエス様の十字架の直前の出来事です。もう弟子たちと別れなければならないという非常に厳しい思いを持ってイエス様が弟子たちを集めて、最後の晩餐、最後の過ぎ越しの食卓を囲まれた時です。弟子たちはまだよくその意味が分かっていませんでした。ただならない雰囲気があった、どうもいつもとは違うぞという思いはあったようです。ですからここに剣二振り用意して、新学生が刀持ってるんですからね、とても似合わない状況だったと思います。どっから手に入れたんだろうとか余計なことを考えてしまうんですけれども、とにかく刀持って、そして杉越の食卓に来てる、これはちょっと異常な状況です。ですから弟子たちも何か起こるかもしれないということは予感していたのですけど、まさかこの数時間後にイエス様が捕まって、そしてもう十字架にかけられて自分たちの目の前から消えなさるなんていうことは思ってもみない、その状況の中であったわけです。けどもその中でイエス様はペテロに優しい言葉をかけてくださいました。私はこれからあなたに何が起こるか分かっている、あなたが私を離れていくことも分かる、サタンによって私から離されてしまうことが分かる、だけれどもそれで終わりにならないようにあなたのためにもう祈りました、祈りましたってイエス様がおっしゃってくださることはなんと心強いことでしょう。祈っていますよって言ってくださってもありがたいのですけれど、祈りました、それはもう聞かれましたというのと同じことだからです。祈りましたということはイエス様にとってはもうイエス様の お心が御父に通じましたということだからです。まあ、ペトロにはどれだけそれが分かっていたか分かりませんけれども、しかしこの時ペテロはまあそれはよく分からないけど、ああそうですかどうもぐらいの気持ちで聞いたんじゃないかなと思うんです。でも実際にペテロの生涯を見てみますと、本当にこれから数時間後に私はイエスなんて男は知らない、いや私はそんな人は関係ない、3回イエス様のことを否定をするのです。そしてその後、聖書は、シビアにイエス様と目があって、そしてペテロは大声で泣いたことまでちゃんと記されている。まあ、ペテロのような人になりますとね、失敗をこう記録されていてもいいんですけども、私みたいにみんなから、ね、あなたのおしめ変えたのよとか言われるような人が教会にいる中で、ね、あなたのあれ覚えてますよこれ覚えてますよって言われたら恥ずかしくって天国の入り口でもじもじしてるんじゃないかなと思いますけれど、しかしながらペテロはそれも含めてあなたが戻ってくるようにちゃんと立つことができるように私はもう祈りましたよ、こう言ってくださったのがイエス様の言葉であったということを思うことであります。その後イエス様を知らないと言って逃げました。そして小さな部屋に弟子たちが集まって閉じこもって、外からローマの兵隊が来ないように鍵をかけてブルブルと震えていた。お墓の中でイエス様がもう蘇られたって聞いたら今度は飛び出していって、そしてお墓に一番乗り、まあ、本当は二番だったんですね、ヨハネが先に着いたんですけども、ヨハネが一歩譲ってペテロが先に入って、そしたらイエス様がおられない、それを見ましたけれども、イエス様が蘇るとおっしゃったことはまだピンときていません。それからイエス様が現れてください。それからまあ端折ってお話をしますけれども、ね、これから私は天に昇る、だけれども聖霊をあなた方に与えるからといって言われている間、二階座敷でイエス様を送った後お祈りをし、そしてペンテコステを迎え、そしてペンテコステが来た時に本当にイエス様が約束してくださったように聖霊がイエス様のことを思い起こさせてくださり、イエス様が語ってくださったことを語り始めることができるようになって、教会がそこにスタートした。1日に3000人、去年私の教会でも4人の方が救われて受洗をされました。またその前の年もコロナ禍の中で大きな特別集会などができない中でしたけども、憐れみによってそういう方を与えていただいて感謝、ああ1人救われた、ああ4人救われたけども3000人いいなこう思うんですね。まあ本当か嘘か知りませんけど、昔百何十人がいっぺんに洗礼を受けた時に、洗礼式一人一人頭に手を置いたり池に、つけたりすることができないから、バケツに竹ぼうきで水つけてバーッと巻いて洗礼式を行ったっていう話を、聞いたことがあります。本当か嘘か知りませんけど、でもそれまあほうきで巻きたいわけじゃないんですけど、それぐらいの規模でイエス様の救いの御業を見たいなと思うものですけれど、しかしペテロは祈っていただいて立ち直ることができて、そのような働きの先頭に立つ人に変えられた。その私たちのためにも祈りましたと言ってくださるお方です。そして祈りましたとおっしゃってくださる証拠に、実際に私の罪の代わりに十字架にかかって血を流し死んでくださって、そして蘇ってくださって私たちに永遠の命を与えてくださった。もうそれを思うたびに、ね、過去の出来事とか昔話じゃないんだよな、本当にこれは私の中に起こっていることで、イエス様が私にしてくださったことだな、それを思うたびに私は感謝があふれてくるのであります。それから二つ目に、今も祈っておられるイエス様の姿、祈りましたとおっしゃったイエス様は、ああ終わった終わったと言って手叩いて、はいじゃあさようならって帰られるお方じゃない。私の青年会の先輩に面白い人がいました、ね、新しく来た人に午後の集会いいですよ、礼拝が終わった後ね、ぜひ出なさい、じゃあ私はこれでって帰る人がいたんですね。そんなにいい集会なら自分でなんで出ないんだろうと、新しく来た人が首かしげてましたけど、 しかしながら祈りなさいとか祈りましたというその言葉、イエス様が今も祈っててください。もう私 あの地上の仕事は終わったから、ね、みんなが天国来るまでじゃあちょっと、ソファに座ってテレビを見て待ってるかっていうおっしゃるイエス様ではなくて、本当にイエス様は今私のために取りなしてくださっていると聖書に書いてあります。ローマ書の8章というところにあります。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。今の話ですよ。第一ヨハネの2章にも書いてあります。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。イエス様は私たちと同じになってくださいました。弱い私たちと同じになってくださって、お腹が空いて疲れることも、悲しい時に涙を流し心をうなだれることも、また疲れることも、疲れてお休みになることも、イエス様は全部経験してくださった。罪以外のことは全て経験してくださったと聖書に書かれています。私たちの同じ世界に住まれ、私たちと同じように人から冷たい言葉をかけられ、蔑まれ、いろいろなことがある中で、それを通り抜けてくださったお方として、経験者として、イエス様は今私たちのために取りなしていてください。私たちは知らないけれども、失敗をしてしまったり、あるいは冷たい言葉を誰かに吐いてしまったり、ああやっちゃった、こんなこと言わなきゃよかったと思うようなことを言ってしまったり、取り返しがつかない、悪いこと言って息吸っても入ってこない、どうやってこうやって取り集めてもそれはどうにもならない、ダイソンの掃除機でも多分ダメだと思いますけど、そのような一つの言葉が誰かの心に刺さった時に、それは大きな傷になります。もちろん自分が傷を受けることもありますけれども、イエス様はそれを経験なさった上で、彼は弱いんです、彼は一生懸命なんだけれど失敗しちゃったんです、私はその弱さを知っています、どうぞ彼を立たせてください、落ち込まないように支えてください、どうぞ彼を許してください、言ってくださっている方がイエス様なんだと聖書は私たちに教えてくださいます。知らない間です。知らない間にイエス様は、私がお願いし、日本語気をつけないといけないですね、お願いしてもいないのにって言うとなんか悪いことしてるみたいです、ね、そうじゃなくて、お願いしないうち、お願いしないすることも知らないうちに、私たちのために仲立ちとなって神様の前に弁護してくださっているんだ、これがイエス様の今の祈りです。さっき詩編の2編には、天に座する者笑いたまわんって書いてある、あざける者たちには笑いなさるお方、私たちのようなは弱い者のためには祈ってくださって取りなしてくださって、なんて素晴らしいことでしょう。そして三つ目にもう一つのことが書かれています。それは今もこれからも祈り続けてくださるイエス様の姿です。私たちが祈っているその間、祈りを聞いてくださるんです。祈りを聞いてくださるイエス様です。祈られるということは私たちは経験しますけれども、しかし祈られていることに気づかないことがあります。ある方が救われて、そして教会の交わりに入られた時に、自分のためにこんなに祈ってくださる方があったのかと驚いたと聞かされたことがあります。反対もあります。私は確信を持っています、うちの主人は絶対救われませんっておっしゃる方があるんですけど、けれどもそうじゃないことも私はいくつかの例を見させていただいたことがあって、ある、これは伝道者の先生が献身をされました。 もう 小学生ぐらいの頃から教会に通われて、そして教会学校、そして青年会、そして召しを受けて神学校に入られて、いよいよ結婚して任地に使わされるっていう時、それまでずっと家族が教会に行くことを反対していたお父さんが、まあ、あの花嫁の父ですからね、結婚式に出ておられた。それから披露宴になりました。披露宴の最後に、ああ花嫁のお父さんがご挨拶をされる。そしたらその挨拶のマイクの前に立ったお父さんがね、聖書を手にして、ピカピカの聖書です。どこで買ったのか家族の人も知らなかったんですけど、ハッと聖書を持ち上げて、丸々さん、私も今日からこれで行くよって言って、もう今ごめんなさい、今その光景を思い出すだけでも涙が溢れてくる。ずっと反対して、そしてもうあの家族が教会に行くと自分だけはどっかに行ってしまうようなふりをしてたけれども、教会で出されている伝道新聞とかいろんなものを全部お読みになってたそうです、後で聞くとね。そしていよいよ結婚式になって伝道者になるんだったらっていうんで、心を決めてどっかで自分で聖書を買って、しかも結婚式列席している時誰も気づいてなかったんですよね、挨拶までさっと取り上げ、まあ、その日に、ね、あのもう結婚式のすぐ後でしたけども、個人伝道を受けて信仰に立たれました。だいぶお年を召されていたんですけども、本当に教会に感謝して、先頭に立っていろいろなことをなさる、兄弟でした。もう蒼天祈祷会から励んでくれ、そして、一生懸命に、お嬢さんの御用のためにも祈っておられた。祈りが聞かれるってそういうことです。臨終のとこで救われる方を私は何人もお会いしました。自分で導かせていただいた方もありますし、ご家族が導かれた方もあります。私の友人の奥さんが、その方はもともと未信者の家庭だったんです。で、私の友人はクリスチャンの家庭だったんですが、まあ、結婚されて家庭を持ったんですが、その奥さんが一生懸命に自分のご両親やおばさんやそういう方々を信仰に導かれた。教会の特集のたびにそのお父さんお母さんもよく見えたんですけど、なかなか信仰を持ってくださらなかった。ところが、ね、入院されてもう余命いくばくというようなところになった時に、ね、先生来てくださいという、まあ、電話が父のところにあったんです。で、父のところにあったのですが、ちょうど父は進学校の、クラスがあって行かれないからお前行ってくれっていうことになって、まあ、その時私は副牧師だったんですけど飛んできました。父がイエス様を信じるという告白をしてくれました。だけれども、ね、もう教会で洗礼式ということができないと思うので病床で洗礼お願いします。で、父が、まあ、電話を受けて、まあ、クラスを早く切り上げて そっちへ飛んでいくけども間に合わないといけないから、もしお前が先に着いたらもう洗礼をすぐに授けてくれ、そういう話でした。で、親族の方々家族の方がもう取り囲んでいる中で、ね、ほとんど呼びかけても動くか動かないかのような状態でしたけれども、イエス様を信じたんですね、じゃあ洗礼を授けますねって言って洗礼を授けた。最後のアーメンの時です、ね、アーメンって私が申し上げたらもう全身の力を込めてもう体を動かされたんですね。アーメンってもう家族の人たちはわーっと言って息を呑みました。けれども本当にそのことが喜びだったんでしょうね。それから、まあ、父も間に合ってまたその後一緒にお祈りをして帰りました。次の朝その兄弟は召されました。でも一緒にそこにいたその病院に入院されていたおばさんが救われ、他の方も救われ、本当に神様の祈りを最後の最後でも聞いてくださるお方だな、そういうことを本当に何度も何度も見せていただいています。これで終わりにするといいんですけど、余計な話も加えたくなりました教会にある兄弟がおられましてね、 先生祈りって本当に聞かれるんですかって言うんですね。あなた何年クリスチャンやってんのとは言いませんでしたけども、でもそういうなんでそう思うんですか。そしたらね、聖書にはこの山には海の中に移れって言ったら動くって書いてあるのに、祈っても全然山が動かないんですっていう、ね、あなたどの山をどっかに動かそうとしてたんですか。なんでそんなことしようと思ったんですか。いや山でも動かせば、ね、私の、親族とか友人がヤスさんは信じるかと思うか、まあ、それは動機としては間違ってないけども、でもね、山動いちゃったらあとどうするつもりですかって言って、しかもイエス様が多くの人の前で奇跡を行われたって、あれしか人は信じなかったんでしょ、ね、あなたが何かやったからって種はどうですかって手品だと思われるぐらいが奇跡の山だから、そんなことお祈りしてる暇あったらこの人を救ってくださいって、もっとストレートにお祈りした方がいいですよってお話をしたのを覚えています。ストレートすぎるお祈りもあります。これは私じゃないんですけども、ある牧師さんのところにね、夜中におまわりさんが来た、ピンポーンってなって玄関に出ると、すいませんこの人お宅の人だって言うんですけどどうですか、男の人が連れてこられます。どうしたんですか。いやこの人はね、墓場で殺せ殺せって叫んでたんですって言うんです。で顔見たら自分の教会青年会の人が、あうちの人ですって聞き取ったんですけど、だからね、まあおまわりさんにはそう聞こえたし、まあ、近所の人もそう聞こえたんでしょうね。自分の自我を殺してくださいっていうお祈りであったらしい。私を殺せ殺せって墓まで叫んでりゃそれは気持ち悪いですよ。いろんな方がいらっしゃるなと思って、けれどもね、イエス様って祈りを聞いてくださる方なの。それは私たちのために取りなしてくださるほど私たちを愛し、私たちの今を知っててくださる方だからです。そして私たちに祈りが必要だから、だから祈ってくださるだけではなくて、私たちの小さな祈り、言葉にならない祈り、うめきのような祈り、それを全部聞いてくださっているんだということであります。求めるものを何でも神からいただくことができます。私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信ですと第一ヨハネに書いてありますけど、これ読むとね、ああ、わかったわかった、そうですよね、神の御心にかなうならでしょ、ね、私の祈りはどうせ神の御心にかなってませんよ、そういう人がいるんですよ。いやそうじゃないでしょ、御心にかなうならっていうのは意地悪で門を狭くしてるんじゃないんですよと言いながら、まあ、昨日の朝ですね、教会で蒼天祈祷会があって、その時にバウンズの、本を一つみんなで少しずつ読んでるんですけど、ちょうどゲッセマネの祈りのところだったんです。でこのゲッセマネの祈りはイエス様のご生涯の中でただ一つ他の祈りと全く違う祈りだったということが書かれています。それは何かというと、御心とは違うことを初めて祈った祈りだ。つまり神様の御心はこうだけど、もし、ね、この杯を取り除けていただけるんでしたら取り除けてくださいっていうお祈りなんです。十字架を目前に本当に重荷を背負って血の汗を流して祈られたイエス様の祈りなんですけど、しかしそれが終わった時には御心のままをなしてくださいと言って立ち上がられたのがこのゲッセマネの祈りでした。ですから結局は御心にかなった祈りなんですけれども、イエス様の本当に人となってくださったその思いが何て言うんですかね、こう集大成されたというか、神様のところ父の御心にぶつかっているようなお祈りだとここに書かれていて、ああそうか。でそこにはまあ、言葉は違いますけども、私たちがそういうところに行く前に私たちは祈りをやめてませんかっていうふうに書いてありました。つまりなんか結論が分かってるようなつもりになって、あどうせ私の祈りはってこういう感じでしか聞かれないんでしょうとか、神様ってこういう祈りしか聞かれないんだよねっていうような思いで、あお 祈りはするけどなかなか聞かれないねという心でお祈り終わってる人いない、いませんかというチャレンジをいただいたような気がします。本当に本音で神様にぶつかって、そして本当に神様の御心と私たちの御心が一致して調和して、そして本当の意味で神様の御心を捉えて立ち上がることができるところまで私たちはどれぐらい祈ってるだろうか。今回もここに来させていただくかどうかギリギリまで本当に悩みました。そして神戸先生にも電話やメールなどで何度かご相談をしました。万全の準備をしててくださるということは分かっています。私も不注意なことはしないようにしようと思っていますけれども、教会にはご老齢の方もありますから、ね、その教会に行くことがというよりも移動して新幹線とかいろんなところで何かお土産、余計なお土産もらってきたらどうだろうかということを心配する人もいるし、教会の子どもたち特に20代30代やそれから子どもたちのクラスターが増えたりしているもんですから、ね、そういう子どもたちに何かがあったら大変だ、その思いも分かる。牧会者として、例えばもし自分が途中で何かもらって帰って2週間出られませんみたいになったら大変なことになる、それも分かる。もう本当に悩んで祈って、でも結論は来させていただこうということになりました。その一つの根拠は御言葉が与えられているからということであったわけです。これが神様からの言葉であり、私が今日もしお伝えすべきことなら神様は必ず守って道を開いてくださる、そう最後には信じて来させていただいたわけであります。私たちのために祈っていてくださる、教会で大切な人のための祈りというのが始まりました。コロナ禍のため、まあ、いつもそれはしてなきゃいけないことなんですけども、コロナ禍のために特別集会ができなくなった、講師を遠くから呼ぶことができないということが2回3回と続きました。で、それの代わりという言い方は変なんですけども、今まで漠然と祈っていたその人たちの名前をちゃんと書いて、あ、名前を挙げて、そしてずっと祈り続けましょう、こういうふうにお話をしました。そしてみんなで祈りました。もちろんまだみんなの祈りが聞かれたわけではないですけども、この間のクリスマスの集会には一人で十何人、親族やお友達や同僚や連れてこられた方があります。すごいな、祈ってるって神様は形に表してくださる方です。祈りの答えを見せてくださる方です。なぜなら主は教会を愛し、教会のために命を捧げ血を流し、そして今も取りなしていてくださる方です。いや、教会という集合体のためじゃない、そこにいる私たち一人一人のためにご自分を犠牲にして血を流し、そして何とかして神様の栄光をいただくことができるように、神様のご褒美をいただいて天国に行くことができるようにずっと見守っていてくださる方です。だから私たちのような小さな、そして時には見当外れな、あるいは視野の狭いお祈りもちゃんと聞いてくださっている。山を動けっていうのも、まあとんちんかんな祈りかもしれません。でもそういうような祈りもちゃんと聞いて私たちを扱ってくださるお方です。わからないならわからないなり、ね、ちゃんとお祈りできるまで祈っちゃいけないなんて言ってはダメです。わからなかったらわからないなり祈り続けたら、それを教えてくださる、聖霊が教えてくださるって聖書は書いてあります。どう祈ったらいいかわからないけれども、御霊が教えてくださるんです。教会に救われて、そして集っておられる姉妹がおられますけど、祈祷会のたんびに今日はこういうことを教わりましたとか、私の祈りはこういうところはダメだって分かりましたとか、私はこういうふうに祈ってたからいけなかったんですねって言って、毎回毎回それこそ反省のようにお話をしてくださる姉妹がおります。信仰を持ってまだそんなに立たない方ですけど、自分のお母さんの救いのために祈っています。でも一生懸命なればなるほどかえって心を固くなりされてしまうとか、私は良いと思った、だけど今日お言葉聞いたら そうか、私のっていうことばっかり祈ってて、お母さんの気持ちになってなかったんですねとか、毎回毎回そうやって、その中で変わっていかれる姿を見せていただいています。祈っていますと言っていただいた私たちは、今度は祈る側にならせていただける。そして祈っています、祈りましたということが、ただご挨拶ではなくて、ただの、ね、クリスチャンの挨拶ではなくて、本当に祈る、そしてその祈りを互いに祈り合うこと、祈り使い合うことをしていく上で、クリスチャン同士の交わりは本当のものになっていく。世の中のお集まりや、それから会合とか、あるいはグループとかというものと違って、本当に主にある兄弟姉妹というものが形作られていくのは、互いに祈り合うこと、祈られたものがその祈りを知って祈ること、祈ると応えられるということを信じている者たちが心を合わせて祈ること。 2,3 人が私の名によって集まるところにはって聖書書いてあるけども、これは頭数の話じゃない、ね、本当に信じて、そして祈りは聞いていただけるって思って、その心を合わせることができる人はそこにいないとダメですから、祈る者として、祈る教会として、またイエス様が言われたように祈りの家という教会にならせていただかなきゃならないな、またそこにいる私がまず祈らなければならないなということを最近さらに教えられていることであります。個人的にもいろんなことがあったということを、昨日も亀井先生と少しお話していました。アメリカにおりました時に、まあ本当にギリギリの生活でした。日本から送ってもらうもので生活をし、それを分けて、ね、暖色だからこれぐらいとか、これにいくらって言って分けていくギリギリです。冬休みの前にある先生から、うちに来ないか、うちでクリスマス過ごさないかっていうお招きをいただいたんです。そこまでは多分1000キロぐらいあるんです。で、車で行きますと、私の車ですと、多分ガソリンを空にしてまた入れて、空にして満タンにしてって、だいたい3回ぐらいタンクが必要になるわけです。ポケットの中を見たら、ちょうどその行きのガソリン代しかない。どうしようか。もちろん滞在の間は食事出してくれるだろう思いましたけれど、でもお祈りして、まあ、せっかくの招きだから行こう行ったんです。で、まあ普通に集会があったり、あるいはクリスマスのいろんな行事があったりして、さあ明後日には帰らなきゃいけないという時にね、土曜日、近くの教会から、ね、日本から来てる、ね、のがいる、クリスマスの賛美の集会があるんだけど、君も歌ってくれないか、別に私は歌手じゃないんだけど、歌ってくれないかって言われたら、じゃ あのさせていただきます、行きました。で、プログラムの中で賛美を、クリスマスの賛美を歌わせていただいた。そして帰ってきました。そしたら、その私のホストの先生がね、牧師さんから預かってるものがあるよ、小切手をくださった。ちょうど帰りのガソリン代ぴったりです。で、月曜日の朝に立つつもりだったんですけども、まあさよならって家は出たんですけど、立てないんですね。現金化しないとガソリン入れられないもんですから、銀行が開くまで待って、そして、銀行でお金にして、そして帰り着きました。そしたら、そこに今度は日本からの仕送りが来てて、その楽器の、新しい楽器のための必要もまた満たされました。もう本当にギリギリなんですけどね、神様って満たしてくださる方、祈りを聞いてくださる方なんです。もうそういうことはね、小さいことで祈りに応えられたということを意識しないような、祈ったことを自分で忘れてしまっているようなことすらも、神様は忠実に覚えて聞いてくださっている。なぜなら、神様は私たちを愛し、祈りの大切さを教え、そして本当に私たちが天国に行ってイエス様とお会いする時まで、 私たちが守られるように祈りました。あなたのために祈りました。そしてその証拠にあなたのために十字架にかかりましたと言ってくださるお方だからです。そういうお方に見守られて、そういうお方に導かれて歩むことはなんと幸いでしょう。そしてその幸いを知ったら、私たちも大切な方のために、愛する方のために祈らないではいられないんじゃないでしょうか。聞いてくださるなら祈る、ね、宝くじ買う人おりますけども、当たるんなら買うけどって思ったらね、私は、買えませんよ。大事なものそんなね、なくなっちゃいましたって言うわけいかないけれどもね、聞いていただけるんです。なぜならもう祈ってくださった方だ。いや、私たちがお祈りする前にその祈りを知っていてくださる方がおられるんですから、この人は救われないなんて言っちゃダメです。この方は、あの方は、ね、本当に、まあ、さっきのお話じゃないですけど、何人もの方はそういうことがありました。教会に出入りはしていたけれども、ね、なかなかイエス様を告白しない方がおられました。クリスマスイブに献身者の方と、それからその親戚の方と一緒に ICU に入っていきました。普通は入れないんですけど、まあ、もう近いだろうということで、牧師だからと言って入れてもらったんです。そして、ね、本当に信じます、その一言でいいんだよ、もう時間ですから出てくださいって言われて、最後にそこだけ言い残して部屋を出ようとした時です。もう他の二人は部屋から出てたので分かんないんですけど、私の耳に大きな声聞こえましたよ、信じますって。そしてその姉妹もクリスマスの朝に召されました。ギリギリでも祈りは聞かれるんです。祈ったら聞かれるんです。なぜならその祈ってる相手はご自分が祈ってくださる方、祈りが聞かれることを知っていてくださる方です。だからです。ペトロ、シモン、皆さんやサタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。これ聞いたらもう終わりですよ、ね、もうダメですよ。だけどしかし、私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないよう祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。まさにその言葉の通り、ペテロは立ち上がり、そして多くの人たちを力づけ、イエス様に導き、自らもイエス様と同じように福音のために命を捧げる器となりました。私たち一人一人も祈られ、そして祈る恵みを教えていただいたものとして、誰かのために今日から祈り始めませんか。そしてみんなが互いのために祈るとき、イエス様にある深い本当の交わりが、そして天国に続く交わりが豊かなものにされていくと信じています。私は自分の教会のためにもこのことが起こるように祈っていますけれども、どこにもかしこにも同じ恵みが起こるように祈り、私も祈り続けさせていただきたいと思って願っておることであります。これをもって今朝のメッセージとさせていただきます。川先生にお返しいたします。